はい、皆さんこんにちは、金村秀和です。これからボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。だいぶ東京も暖かくなってきましたね。先週あたりから春を感じるぐらい、日差しでね、春を感じるぐらいになってきました。ここ3日間ぐらい雨続きですが、また週末からね、春を感じる、季節になりました。これを聞いている皆さんは、全国各地いると思いますので、雪とかね、そういったことも爆弾低気圧とかも多いので、十分気をつけながら、春を、4月をですね、迎えて いきましょう。一緒にですね。はい、それでは今日のテーマ、一つ目いきたいと思います。それはですね、昨日までのビジネスの延長線上に明るい未来はないってことで話をしていきたいと思います。僕自身ですね、ビジネスモデルの勉強は、たくさんします。してきましたし、今でもしてます。でそれは何でかというと、百年塾塾長という立場上ですね、やはり、お客様から相談があった時に、お客様の、ヒントになるような、アドバイスをする必要があるので、そのために、常に、行っています。はい。でビジネスモデルは何かというと、ビジネスモデルは何ですかって言われたら、皆さん答えることできますか？そうなんです。なかなかね、答えられないと思うんですね。はい。でビジネスモデルっていうのは、概念を言うと、その事業で安定的に継続的に、お客様との関係性を続けられる、ね、その構造をビジネスモデルっていうんですね。はい。儲かるとかじゃないんです。もう一度言います。安定的に継続的に、関係性が築ける、ね、それをビジネスモデルっていうんですね。はい。ですから、それを、しっかり考える必要があります。で僕は、ビジネスモデルをですね、BS から見たりとかもしています。はい。いろいろな事業のビジネスモデルの BS を見ることで、この事業は、収益率がいいとか、自己資本比率が低くなりやすい、高くなりやすいとか、そういったことも、分析しながら、見ています。はい。で基本的に百年塾に関心があったりとか、する方はですね、社員がいる方がもちろん対象ですので、社員がいる方が多くて、でさらにですね、実は、創業よりも2代目とか3代目とか、はい、そういった方も多くいます。で僕も実際ですね、創業社長なんですが、2代目でやってた時期も数年ありますので、その方たちの気持ちももちろん十分わかります。はい。でその中でですね、分かっていただきたいのは、その引き継いだ事業っていうものは、大切にしてください。はい。僕も若い頃ですね、うちは遊技場パチンコ屋をやってたんですが、大切にしてなかったんですね。とにかくその事業が好きではなくて、そういうふうな形でやっていたんですが、今思えばもったいないことしたなと思ってますね。はい。事業というものは自分のところに今あるものにどうやって目を向けて広げていくか、強くしていくかがポイントなんですね。はい。ないものにどうしても目が向かいがちなんですね。でないものに目が向かうから、それを補ったりとか、で社員が足りてなければ、それを、教育したりとか、どうしようって悩んだりとか、うん、それ以上に実は、自社にあるものをもう一回見直して、それをどう強くするかっていうのを考えると、いろいろ打つ手はあるってことなんですね。はい。例えば面白い話で言うと、ある会社さんはですね、先代から、仕出しお弁当の事業を引き継ぎました。お弁当の事業で、どういうお弁当かというと、低価格のお弁当ですね。もう 400-500円のような、だから粗利益は正直言ってそんな多くはないんですよね。で卸していた先は、マスコミ関係です。マスコミ関係に卸していたので、テレビ局とかはもちろん、あと一番良かったのはコンサート会場とかに卸す時もあったらしいんですね。はい。でその会社は、社長が2代目に変わって、2代目の社長も、事業をやりながら、 その事業をやめたり、他の新しいものに手を出したりとかせずにですね、今ある事業の強みって何だろうっていうのを見直して、ある事業を高収益事業を確立しました、はい、それはどういうふうにしたかというと、そもそも、メディア関係にお弁当を卸してたわけです。で、コンサート会場にも卸してたわけです。で、弁当を、持っていく、さなか横目で、ノベリティグッズとか、ね、コンサートのグッズを売ってるのを目の当たりにしてたんですね、はい、でその社長は、お弁当を卸しながら人脈を作って、それって僕らでやることできませんかということで、結局のところノベリティグッズを、販売する権利をいただいて、で今はお弁当の収益以上にそちらの収益の方でものすごい、高収益企業になっています。はい、この社長も素晴らしいなと思うのは、譲り受けた今あるものにもう一度再度目を向けて、その中で強みは何なのか、ね、でそれと今の時代に合わせたもの、もしくはお客様に求めているものを掛け合わせたことで、新しい、ビジネスモデルであったり新しい高収益事業を、見つけ、作り上げたってことですね。はい、このようにしてですね、今までやってきた昨日までやってきたビジネスを頑張り続けても、明るい未来はかなり厳しいと思います、はい、でこういう理由はですね、僕自身が、これメルマガでも書きましたが2017年、はい、2017年は特に、IoT であったり AI であったりインターネット関係が僕は大きくすごく変わった、年だと、今でも、思っています、ね。僕自身 Apple Watch を使ってるんですが、 Apple Watch を使うことで、定期券がなくなりました、Suica のカードがなくなりました。ということはパスケースがなくなりました、ね。そうするとたった一人かもしれないですが、金村秀和っていう人がパスケースを買うことがなくなったわけですね。パスケースを販売している市場から一人お客様が減ったということになります、ね、でそれ以外にも、先日も、うちで MF クラウドの、テストをずっとしてるんですが、どんどんどんどん本当に経理業務に関してもなくなってってます。ということはこの先、税理士とか会計士のお仕事っていうのもどうなっていくんだろうっていうのを、僕なりに観察していこうと、思っています。というように、あともう一つ、Uber Eats って知ってますか？Uber ってタクシーですよね。タクシーがですね、飲食店に行って、ピックアップしてランチとかデリバリーを持ってってくれるのを Uber Eats っていうんですが、はい、アメリカが中心で、起こって今日本でも、拡大しているんですけど、アメリカではなのでゴーストレストランというのも出来上がっています。ゴーストレストランというのは何かというと、レストランというと客席着席できる客席がありますよね、はい、ただ客席がないんです。もうキッチンだけが作ってあって、しかも、オープンキッチンでガラス張りで外からも見えるようになっていて、でそこで、作ったものが、Uber Eats とか、そういった人たちがピックアップしに来て、持っていくというのをゴーストレストランというらしいんですね、はい、そのようにしながらありとあらゆるものが、変わりながら、未来を作っていっています、ね、でそんな中、ボイスマガジンのボリューム2で話をしたんですが、ちょっとうまくいってしまうことが会社の不幸って話をしました、ね。そういったことを始めると少しうまくいってしまうとこれでいけるっていうように形で感じて、それを続けてしまう、ね。でやはり、塾でいう Q アップっていうのはクオンティティといって客数なんですね、はい、今の時代は、売上の中の客数をどれだけ高くすることができるか、客数を年経グラフでどれほど右肩上がりにすることができるか、ね、ここにやっぱり僕たち社長は、執着する必要が出てきます、ね。この、客数がもし鈍化するようであれば、今やってる事業自体を疑う必要があるということですね、はい。このようにですね、これまでのビジネスの延長上には、明るい未来はないって厳しい言い方してますが、なかなか厳しい未来が待ってるとは僕自身は思っています。 で、お客様が獲得できないだけじゃなくて、古いビジネスには人も集まってきづらくなってきてますから、そういった意味でも両方から厳しい状況にもなると思いますので、その部分は僕らは肝に銘じておく必要があると思います。はい。でもう一つ、テーマを話しすると、どの事業に着手するかで、未来は左右されるってことですね。はい。これはソフトバンクの孫さんも話している有名な話ですが、事業はどの山を登るかを決めることで、50% はもう終わりだっていう話をしています。はい。僕自身ですね、以前まではこれ言ってることがよく分かりませんでした、若い時はですね。はい。ただ今となってみると、痛いほど分かります。うちの会社は、飲食でね、僕が29の時に、スタートしてから大きく舵を切ってますので、はい、やっぱり飲食業というのは、粗利益自体はパーセンテージはいいんですが、労働集約型の事業で、しかも拡大しようとすると基本的には初期投資が必要な、ね、飲食業サービス業と言われてますが、投資産業でもあるんですね。はい。もちろん今では、資金調達の仕方とかね、クラウドファンディングとかを使うことで、そうじゃないパターンももちろん可能ですが、基本的には投資したものを回収する事業だと僕自身は認識しています、ね。で何が言いたいかと言いますと、そうすると出店をするたびに少なくとも1000万、多ければ3000万以上の投資から、あとは人の採用のリスクももちろん伴って、そこからさらに集客とかそういったことのリスクもあります。さらに飲食業界っていうのは、ライバルが、参入障壁が低いですから、ライバルが出やすいっていうリスクももちろんあります、ね。ですから必ず事業を拡大するためには、投資が、出てくる、ね。これが、飲食業の、持っている特徴でもあるんですね。はい。ですから飲食業が悪いってわけじゃないんですよ。そういった特徴を理解した上で、小さな僕の会社みたいなところは、どこのエリアでどうやってナンバーワンになるかなれるかっていうことを考えて着手をしないと、特にやりたいから好きだからだけでやると、なかなか、厳しい戦いが待ってるっていうことですね。はい。でよく、やりたいことを好きなだけやった方がいいっていうのは、今、世の中でいろいろなところで言われているところはあります。僕自身賛成です。僕自身賛成です。できることならば、やりたいことをやって、それが仕事となり、それが高収益事業につながれば一番いいと思います、ね。ただ、なかなかそこまでいかない場合もありますし、特に僕らは、会社としてやるときには社員を抱えているわけですから、社長がやりたいことばかりをやって、それが収益につながらなければ、もちろん、事業が成り立たないわけですね。はい。このようなことを考えると、社長としてどの事業に着手をして、そこのエリアでその業種でナンバーワンになれるかというのを、ランチェスターの法則やビジネスモデルをシフトさせながら、やはり、作っていく、考えていく必要があるんですね。はい。でこの時に何よりも重要なのが、何でも言い合える第三者の存在ですね。はい。なぜかというと、ビジネスモデルって、自社のを考える時、結構ですね、盲目になって見えない部分っていうのがあるんですね。はい。それを何でも言い合える社長仲間がいて、こういう事業を考えてるんだけどどう思いますかっていうと、面白いように、好き勝手なようなことを言ってくれるんですね。はい。4人いれば4人がいろいろ思ったことを言ってくれるので、それをメモに取って、一個一個潰していく。で一個一個潰すことができれば、さらに精度が高まって、その事業が、うまくいく確率が高いということですから、ね。ですから、そのような仲間であったり環境を持って、話ができるっていうのは、とても大きな強みになってくると思います。ですから、もしそういう仲間とか環境がなければ、税理士会計士さんに話した時に親身に言ってくれる方と付き合えているかどうかですね。はい。親身ではなくて、あ、社長それ面白いですねって言ってくれる人だと、 ね、より調子に乗ってスタートしてしまうところがありますので、そこら辺ですね、僕過去失敗してますので、皆様には同じ過ちをしてほしくないので、今日はここでお伝えしておきたいと思います。はい、今回の、ボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを聞かせていただけたら嬉しいです。メルマガに返信する形で結構ですので、〇〇が参考になったとか、〇〇が面白かった、〇〇について話してほしいとありましたら、お気軽にお送りください。このボイスマガジンで日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思います。また来週もお届けしますので、お楽しみにしていてください。本日は以上となります。ありがとうございました。